それでは、聖霊の学びシリーズの第2回に入ります。もう一度お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。あなたが私たちの主です。主よ、どうかあなたが私たちの心を今清めてくださって、そして本当にあなたに折れて砕かれたものとしてくださいますよ。ああ主よ、どうぞ今あなたの御前に出ています。心の中にある不純物を取り除いてくださって、そしてあなたのものだけになるような、そして本当にあなたからの喜びを、あなたの喜びを喜ぶことができるような時にしてくださいますようお願いいたします。言葉、また私の思いをその傲慢の罪から守っていてくださいとこの前は学びました。それが受け入れられるものとなりますようにと私たちもお祈りしたいです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、2回目、この聖霊の学びのシリーズの2回目に入りますけれども、この学びの目的はですね、目標は、聖霊との近しい親密な交わりを持っていくということであります。で、第1回目はですね、聖霊には人格があるということです。人格がある、あるいは威嚇っていう難しい言葉がありますが、いわゆる単なる本質やエネルギーや力ではないんだよということなんですね。聖霊というふうに呼び捨てしてしまいますけれども、ご聖霊といった方が良いかもしれません。人間が知性、感情、また意思を持っていると同じように、ご聖霊にも人格が与えられているということ。そしてもう一つは、このイエス様がご聖霊を紹介されるときに、もう一人の助け主という呼び名を言われたわけなんです。もう一人というのは同じ種類のもう一人。つまりイエス様が地上におられて弟子と一緒におられたときに、弟子たちが困ったときにはいつも助けてくださった、お助けマンだったんです。ですね。ところがイエス様がもういなくなられていくと、そのような孤児というふうにイエス様がおっしゃってますけれども、そのような、状態のときに、もう一人の助け主を送ると言われた。つまり私たちに最も身近な、そして地上で弟子たちがイエス様と一緒にいた時と全く同じように私たちが交わることができるようにしてくださった、助けを受けることができるようにしてくださったわけなんですね。で、これが前回の学びの大まかな内容でした。そして今晩はですね、ご聖霊が神であられる、三位一体の中の一つであられるということをじっくりと見ていきます。三位一体、おそらくここで、教会に一度も来たことがないという方がおられたとしてもですね、もう意味が分かっている、漢字さえも分かっているかと思います。一般の人たちも使うようになっているからですね。けれども元々の本当の意味、定義をはっきりとしていかなければいけません。それが三位一体というのは、神が一人であるですね。神は唯一だ。で、一人であられるんですが、三つの人格を有しているということです。神は一人であられ、三つの人格を持っておられるということです。父なる神がおられます。キリストも神であられます。聖霊も神であられます。普通に考えたら三人の神々がおられるということになってしまいますが、神は一人なのです。一体という言葉が、使われてますけども、三位一致って言ってもいいかもしれませんが、一つとなっておられるということであります。で、三位一体の用語を聖書の中では見つけることはできません。 しかし聖書を読めばそのような結論にならざるを得ない神の真理なんですね。でこれが頭では捉えどころの ないものなので、多くの批判を受け、また事実そうではないと主張する人たちが出てきて、異端が始まったわけなんです。父なる神が神であられるならば、キリストは神ではないし、聖霊はましてはそうではないという異端がありました。で、実は今勢いを持っているイスラム教というのはまさにそのような宗教です。イエス様の名前もたくさん出てきます。でも3つでは絶対にないということがコーランの中に書いてあり、神は子を持っていない、息子を持っていないという言葉を日々唱えているわけなんです。そしてキリスト教の異端ですと、エホバの証人がそうですね。エホバの証人はキリスト、イエスがこの神の子であるけれども、それは作られた意味での神の子であって、聖霊はエネルギーであると教えるわけなんです。で、そのような考えもありますし、またイエスも神だし、父なる神も神だし、聖霊も神で、神は一つでないという人もいるし、あとはこういう考えもあるんですね。イエスのみが神であり、父なる神も聖霊もイエス様の別の名前であると七色変化ならず、何ですか、ミイロ変化って言ったらいいでしょうか。しかし別々の人格を持っておられるんですね、聖霊、イエス様、父なる神が。ですからそれも間違いなんです。で、頭で考えますと、どうしても理解できない理由というのが、 1+1+1 というのは当然3でしょうということなんですが、このようによく言われるんですね。 1×1×1 は何でしょうか。はい、皆さん答えてください。1ですね、素晴らしいですね。中学校1年生ぐらいですか、この数学の勉強は。 1×1×1 は1なんですね。でもやっぱり完全に納得することは当然できないですね。で、三位一体の定義を今度はですね、プロテスタントの宗教改革者が告白したウェストミンスター信仰告白からご紹介しますと、こう書いてあります。神の統一性の中に一つの本質、力、永遠性を持つ三つの人格がある。すなわち父なる神、子なる神、聖霊なる神である。難しいですね。つまり父なる神は神であって、子なるキリストは神であって、聖霊は神である。でも神は一人である。これが一番単純だと思います。で、今このような難しく聞こえる教理、教理っていうのは教える真理って書きますけれども、教理、なんでこういうことを学ばなければいけないのかということを、思われるかもしれませんですね。このような教理を強調しないで、神様との生きた体験が大事なのではないかと、感じるかもしれません。でも人の知性では、理解では難しかったとしてもですね、自分の例においてはこれが正しいと知っています。実はですね、私の個人的な恥ずかしさも含めた体験、証しと言ったらいいかな、証しっていうとなんか全然証言になってない、教訓ですねなんですけども、信仰を持ってから2年ぐらい経った時に、大学のキャンパスに来た、その大学の学生もいたんですけれども、そのグループがいたんですね。その外側からも来たし、でその人たちが通っている教会に行きました。とても熱心で、私はとても喜んだんですね。本当に生き生きとしていて、表向きはなんですが、で1ヶ月ほぼ毎日通いました。ところがある時に三位一体を否定する教えを受けたんです。でその教えを受けた、受ける前からおかしくなっている自分に気づいていたんですけど、その教えを受けた時に恐ろしい体験をしました。自分が生きていることが全く無意味、 生きているか生きていないか分からないような感覚になりました。ある意味で死ぬほど、死ぬよりも恐ろしい経験、これ自殺しても多分治らないだろうというような、非常に怖い霊的な体験をしました。まあ、サタンの闇の部分に触れたと思います。一つこのつかみどころのないですね、この真理をですね、自分の分かりやすいように変えていくと、そのなんていうのかな、ここの部分変えて他のところ残しておこうってならないんですね。三位一体を否定するということは、イエス・キリストが神であられる、この方が神であって主であられるということが壊れていく瞬間であります。ですね、そうすると主イエスを否定する異端が現れると、第2ペテロの2章に出てますけれども、その中に入っていきます。あらゆる闇の力が働いてくる。そこで学ぶことがとっても大事になるんですね。で、実は聖書そのものが三位一体について偉大な奥義って言ってるんです。第一テモテの3章の16節です。今日もですね、たくさんの聖書の箇所を開きますので、追いつけない方はですね、聖書の箇所を書き留めておいていただければなと思います。あとはね、もちろん後で原稿もアップしますし、そして、音声もアップしますので、ホームページに掲載しますので、それで確かめていただけたらいいと思います。大事なのはゆっくり読んでいきますので、聞いてくださいですね。聞いてください。とってもなんですかね、勉強というよりも本当聞いてご自分のものとしていくようにしてください。第一テモテの3章の16節にこう書いてあります。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたですね。ここキリストと最初出てきましたが、他のギリシャ語の写本では神は肉において現れと書いてあります。つまり神が肉体を取られ、なお神の霊によって義と宣言された、まさに三位一体の真理が書いてありまして、そしてこれが経験の、偉大な経験の奥義だというふうになってるんですね。で、旧約聖書から聖書の初めの方から三位一体について書かれている部分を見ていきたいと思います。で、旧約聖書は新約のようにはっきりとは三位一体については書いていないんですけれども、ただ足跡といったらいいか、この示唆しているところは多いです。では皆さん、一章の一節を言ってみてください。創世記の初めに神は天と地を創造したですね。これのどこに三位一体か、ヘブル語にこの神がエロヒムで、ヘブル語を学んで最初に学んだ人でもはっきり分かりますが、イムというのはちょうど英語の S にあたります。複数形です。だからケルビムって言ったらケルブが単数形で、ケルビムが複数形になるわけです。つまりこれは神々とも訳すことができるような言葉なんです。で、ユダヤ教の人たちの解釈は協調の複数形と呼んだりしますね。神様が意向を持っている、そのことを強調するためにその複数形にしているんだと言ってるんです。ところがその読み方、その解釈が間違っているということが読み進めると明らかになっていって、一章の26節を見ますと、人間を作られた神様がこのように言われたんです。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神が我々に似るようにと複 複数形でご自身のことをおっしゃっているわけなんです。そして続けてアダムが罪を犯した後にエデンからアダムとエヴァを追放するときにもこのように言われました。3章の22節、創世記ですね。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。我々の一人のようになった。やはり我々と言ってるんです。ですから一人であられる神の中に複数おられることがわかるんですね。でもう一度戻りますと、聖霊の言及、ご聖霊の言及が早速一章の二節にあります。地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、次です、神の霊は水の上を動いていた。でこの水の上を動いておられた神の霊があって、3節で神が光をあれと言葉を持って光をお作りになった。でヨハネの一章の一節ではイエス様は言葉と呼ばれています。黙示録の19章でもイエス様が再臨されるときに神の言葉という呼び名が与えられていました。ですからここにすでに三位一体の神を見ることができるわけなんですね。神は一人です。このことを明確に言っているその信仰告白、また神がそう言いなさいと命じられたところがあります。申命記6章の4節です、創世記、出エジプト、レビ記、民数、申命ですね、5番目のモーセの5書の書物であります。で6章の4節です。4節と5節をお読みします。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。聞きなさいイスラエルと、ただこの神のみを、一人の神のみを愛しなさいということを、他の民族は神々を偶像拝んでいたところを、イスラエルに対しては私を拝みなさいと、この神を愛しなさいと言われたわけなんです。でこれがですね、聞きなさいというところがヘブル語でシェマっていうんですけども、ユダヤ教徒の人たちはこれを中心にして、これを告白して礼拝を守り続けています。まあ、ユダヤ人ならば、まあ、ほとんどの人が知っている言葉であります。ところがこの言葉の、あ、そして、ごめんなさい、新約聖書でもイエス様がまとめられた、キリストの律法としてまとめられた、ですからこれは私たちにとっても必要なんですよね。2つの律法がありましたが、まとめてくださいました。この今の神はお一人であると、力を尽くし精神を尽くし、心を尽くして主なる神を愛しなさい。でもう一つがレビ記に書いてますが、自分自身のように隣人を愛しなさいと。でこの2つに、全ての律法が寄りかかっているのだと。全ての律法がこの2つの律法に寄りかかっている。神を愛し隣人を愛すと。でこの律法の中にでさえ、神はただ一人であるという言葉の中にでさえ、実は複数の人格を見ることができる。この一人という言葉、エハッ、まあエカドって言ったらいいのか、エハドって言ったらいいか、その間ですね、 CH と書きますけども、まあ、あるユダヤ人のゴスペルシンガーがですね、クリスチャンですけど、彼はね、冗談でね、クリスマスって CH って書くじゃないですか、ホレスマスとかって言ってですね、で私がヘブル語を勉強した時はどうやって発音すればいいかって言ったら、日本人によく分かるような説明でしたが、魚の骨が喉に突っかかった時にカーって出すじゃないですかあれを発音してみましょう。じゃあエハッエハッ、だから多分私がヘブル語をもっと勉強したら多分喉をここら辺痛めると思うんですけれども、すいません脱線しましたが、エハッドっていう言葉は、他 単数なんですが複数、単複形と呼ばれます。一つの手というときに五本の指があります。それと同じようなものなんですね。あの男と女が一心同体となったというところも、一つとなったって一体となったというのもエハートが使われてますけれども、一つになるというのが複数あるものなのに一つなんだというものが、その、言葉が使われているわけなんです。でこれがですね、とても素晴らしい神様の本質ということを、もう私は本当につくづくこういう神であられることを感謝しています。なぜならばこの一人の神の中に交わりがあるからです。一人の神であられる方に私たちが従っていくといってもですね、その神ご自身の中にすでに愛の関係がある。父なる神が子なるキリストを愛しておられ、そして子なるキリストももちろん父を愛していますけれども、父に完全に従っていっている。この愛の交わりがあり、さらに聖霊を、この父なる神が使わして、そしてキリストを証ししていくという、その交わりを神一人の神の中に存在している。ですから私たちがこの神を崇めるという時には、独りよがりになることは決してできない。必ず関係性が出てくるんです。ですからイエス様が主なる神を愛しなさいと言った後に、おお、そうだそうだとこうユダヤ人の人たちは思ったと思うんですけれども、隣人を自分自身のように愛しなさい、イエス様が言われました。父と私が一つであるように、私たちにあって彼らが一つになるように。常に常にこの神を礼拝しているときに、私たちはたった一人の、たった一人の神様なんですけども、一人の神様なのに豊かな交わりを持つことが許されているわけなんですね。で次に旧約聖書の中でのその三位一体をこう示唆している箇所ですが、民数記の6章の23節ですね、ごめんなさい、23節を開いてください。祭司アロンがイスラエルの民を祝祷するように命じています。祝祷という言葉、皆さん分かりますか。祝福する祈祷ですね。祝祷です。よくご存知の方も多いと思いますが、アロンとその子らに告げて言え、あなたはイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主があなたに向け、あなたに平安を与えられますように。御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。で今、主が何々のようにという祝祷をしましたが、3回ありました。ヤーウェがあなたを祝福し、ヤーウェがその御顔をあなたに照らし恵みを与え、ヤーウェが平安を与えられるようにと3度言っています。三位一体の神ですね。で今度はイザヤ書の6章の3節、イザヤが天にある神の御座の幻を見たときに、天使セラフィムが叫んでいました。聖なる聖なる聖なる万軍の主、ヘブル語をちゃんと調べてなかったんですけども、カドシュカドシュカドシュと言ってるんでしょうかね。カドシュというのが聖ですね。英語だったらホーリーホーリーホーリー3度言ってるんですね。 3度。ここにも神の三位一体の神の姿が反映されているかもしれません。そして旧約聖書で今度は後に三位一体の神がこう現れ出るということが予言されている箇所があるんです。イザヤ書の48章16節です。イザヤ書の48章の16節です。私に近づいてこれを聞け、私は初めから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今神である主は私をその聖霊と御霊と共に使わされたとあります。ここの私という言葉は新改訳の聖書ですと漢字で私と書いてありますが、実は新改訳の聖書というのは神を明らかに表すところはひらがなに書いてるんですね。でももちろんここは解釈の違いで起こってますが、私はひらがなでいいと思います。ここの言葉からイエス様が御霊によって導かれたという話に移っているわけなんです。イエス様がバプテスマを受けられ御霊によって荒野に導かれたとあり、そしてガリラヤの宣教において御霊に満たされたと、聖霊に満たされたとつながるわけなんです。そこでイエス様、この新約聖書は明確にこの3つの人格がコラボレーションって言ったらいいかな、この共に働いてですね、この行かれる姿を見ていくんですね。ルカによる福音書の1章の35節にガブリエル、天使ガブリエルがマリアが身ごもると告げられたところが出てきます。御使いは答えて言った、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方、これが神様ですね、父なる神の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。でこのようにしてお生まれになるときにすでにキリスト父なる神がキリスト聖霊父なる神が共に出てくる。で今度はですね、交渉外でその先ほどの30歳の時にこのバプテスマを受けられて始められたわけですけれども、そこも見てみたいと思います。ルカによる福音書の3章21節と22節、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここでも聖霊が鳩のような形をして降りてこられたということと、天からの声、父なる神の声ですね、私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われたことです。で先ほどの七色変化ならず、なんていうの、三色変化って言ったらいいかな、三色変化の、考えですね、そのように信じる人たちが、いるわけですけれども、ちょっとここの箇所にそれを当てはめてみてください。ですか、イエス様がバプテスマを受けられるときにですね、なんか分かんないですけどどうやるんでしょうね、 聖霊が上から下っておられて別個じゃなくてまたイエス様なんでしょ、その聖霊もそして天から来いっていうのはどうするんでしょうかね、腹話術するんでしょうかね、うーとか言ってですね、これ私の愛する子とかって声を変えてです、ありえないんです、別なんですね、完全に別個の人格なんですよ。そして前回もお読みしたこのイエス様の聖霊についての約束の部分、これがヨハネの14章の16節と17節ですけども、まあ、ただ聞いておられるだけでもいいですよ。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです、その方は真理の御霊です、要はその方を受け入れることはできません、要はその方を見もせず知りもしないからです、しかしあなた方はその方を知っています、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです、ですね、もう3つの人格が書かれています。そしてイエス様が弟子たちに全ての国民を弟子としなさいという使命を与えられたときに、最後にマタイの28章の19節で、それはあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けると、でここで言っている父子聖霊の御名というのは、明らかに初めに交渉外を始められたイエス様のバプテスマをにつくバプテスマということが分かりますね。そのイエス様がなぜバプテスマを受けられたのかといったら、それに続いて弟子たちもイエス様の働きをするために、キリストの弟子としていく働きをしているためにですね。でここですごいのは皆という言葉、これは単数形なんです。 In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit なんです。 Names っていう複数形になってないんです。父子聖霊の名という一つの名によってバプテスマを授けなさいと、三位一体なんですね。で、使徒の働きにもやはりこの三つの人格が働いておられる姿を見ることができて、例えば使徒の働きの10章の38節でペテロがコルネリオに話すときに、それはナザレのイエスのことです、神はこの方に聖霊と力を注がれましたなんですね。そして使徒たちの手紙の中にも三位一体の神が深く紹介されています。このパウロが書いている書簡の中にはですね、まあ、他のペテロもヨハネもそうですけれども、それは連続して出てきます。例えばローマの15章の16節、それでも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです、神は私は神の福音をもって最初の務めを果たしています、それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです、ですね、イエス、キリストイエス、そして父なる神、そして聖霊によってとあります。で今度はエペソの4章の4節から6節です。ここ本当に明確に書いてあります。エペソの4章の4節から6節です。体は一つ、御霊は一つです。で、ここですね。聖霊が一つですね。あなた方が召されたとき、召しのもたらしたネズミが一つであったと同じです。主は一つ。ここはイエス様のことです。信仰は一つ。バプテスマは一つです。上のものがすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。御霊が一つ、主が一つ、父なる神が一つで。もちろん三つの神があることを話しているのではなくて、他の箇所でパウロは唯一の神以外は神は存在しないと、はっきりと神は唯一であると言ってるんですね。そして祭司のみならず使徒たちも祝祷を持っていました。第二コリントの最後です。主イエスキリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと、ということですね。そしてこのご聖霊が神であられることを知るために、神にしかない性質、神の属性を見ていきたいと思います。で、神にしかない性質を見れば、あ、聖霊が神であられるということが分かります。永遠ってどうでしょうか。永遠、神の性質ですね、属性です。ヘブルの9章の14節にこう書いてあります。ヘブルの9章の14節です。まして、キリストが傷のないご自身を、見てください、次、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。とこしえの御霊で、ここでもどうでしょうか。イエス様がご自身の血を流されるときにですね、聖霊がおられて、父なる神にその血が捧げられていくという、やはり三位一体の神が登場しています。で、次に偏在という属性。偏在、難しいですね。でも新しい信者の学びに出られた方はどういう意味でしたっけ。説明したはずなんですが、うなずいていらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、どういう意味でしたっけ。ありがとうございます。あまねく存在すると書きますですね。あまねくということですね。どこにでもおられるということです。詩編の139編、詩編の139編、大体詩編は真ん中って覚えておいてください。ですね、聖書真ん中ね、こうね、バーンってやってね、あ、ほっってやったらね、おー、今ほら出てきた、詩編の139出てきてる。で、7節から10節、読みます。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御霊を離れてどこへ、御前を離れてどこへ逃れましょう。私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。いかがでしょうか。御霊から離れることができますでしょうか。天に行っても無理だし、で、海の底に行っても無理だし、海の果てに行っても無理だし、で、今度ね、黄泉って書いてあるけど死者の世界ですよ。そこに行っても無理なんです。時々ね、聖霊がここにいたとかっていう話を、発言を聞くんですよ。なんか おられないところがあるのかなっていう、そういうことですね。ただ聖霊が望まれてないという意味はどういうことかというと、またはイエス様がここにはおられないと言っている、その何ていうの、失望感というか、そういうことは私は可能だと思います。それは何かと言ったら、その親しい交わりと関係を持つことができてない状態ですね。物理的にはおられるんです。だからイエス様がおられない教会というのは、愛がない教会、イエス様おられない教会、あのエペソの教会ですね、あの黙示録の2章に書いてあるです、ね、けれども、なんかここに聖霊がいたみたいなですね、なんかあの他の聖霊って言っても、なんかあの精神の方の聖、あのなんかワープロで打つと日本語ってなんか精神の方出ちゃうじゃないですか、あの学習機能つけないとね、あっちの方にこのフワフワフワみたいになって、間違いですね。どこにでもおられる方なんです。神ですよ、聖霊は。そして全知、すべてを知っておられるというのも神様の、属性ですけども、聖霊も持っておられます。第一コリントの2章の10節と11節、 前回も読んだんですが、第一コリントの2章の10節と11節、神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。言った人のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。御霊はすべてを知っておられます。あと全能、すべてができる能力がある、これも神様の属性ですが、先ほど読んだ受胎告知のところで意図高き方の力が精霊によってあなたに臨むと、その言葉がありました。それによって受肉があったわけですね。あと精霊が神と呼ばれている箇所があるんです。初代教会で人々は財産を売り払って共有財産にしたんです。共産性が取られてました。でその時にアナニアとサッピラがですね、財産を売ったんですけども、代金の一部は自分の方に残して、そしてペテロに聞かれたんですね。これ財産の全部なのかって言ったら、いや全部じゃ、いやじゃないですね、はいそうですって答えて嘘ついたんです。でペテロはこう言いました。使徒の働きの5章の3節と4節ですが、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。3節で聖霊を欺きましたねと言って、人ではなく神を欺いたのだと強調しています。つまり聖霊を神と呼んでいるわけなんですね。そして聖霊様は神にしかできない働きを行われています。ですから聖霊はですね、神の属性を有しておられて、そして神とも呼ばれていて、そして今度は神にしかできない働きがある。それ創造の働きです。もうこれは私たち先ほど読みました。神が天と地を創造し、地には形がなく何もなかったけれども、神の御霊が水の上を動いておられました。そして詩編の33編の6節、主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。でここの御口の息吹という言葉はルアクという言葉で、風とも訳せるし、息とも訳せるし、また霊とも訳せます。神の御霊によって天の万象が作られたと言い換えることもできるわけなんです。このように創造の働きを聖霊が行っておられて、そしてこの命を与える働きをされます。第二コリントの3章の6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。御霊が命を与えられる方なんですね。他にもヨハネの6章の63節には、 命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしませんと、命を与えられる方であります。そして聖霊のもう一つの大きな働きは、まあ、先ほども少し出てきましたけどね、この御口の息吹によってとありましたが、神の言葉を与える働きがあります。そして旧約において主が語られたと書かれている部分が、新約においては聖霊が語られたと書かれているんです。つまり主が聖霊であられるわけなんですね。でちょっと見てみますね、あの先ほど開いた聖なる聖なる聖なる聖なるとセラフィムが言ったそのイザヤの6章ですけれども、こう書いてますね。まあ、あの聞いてるだけでもいいですよ。いいですか。で次の新約聖書の言葉を開けばいいと思います。最初はイザヤの6章の8節と9節を開いてお読みしますが、次に読むのが使徒の働きの28章の25節と26節です。だから28章と26節、この28章のこれ指挟んでおいて、イザヤ書のこっちの6章の8節と9節を聞いてもいいですし、まあ、どっちも開いてもいいですよね。まずイザヤ書の6章の8節と9節を読みします。私は誰を使わそう、誰が私のために行くだろうと、我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。すると仰せられた、行ってこのために言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るなですね。主なる神の声をイザヤは聞いたんですが、パオロがこれを引用しこう言ってます。聖霊がイザヤ、預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにこのその通りでした。この民のところに行って告げよ、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからないとですね。聖霊が。で次にエレミアですね。このエレミアの31章の33節です。そして次に読む新約聖書は、ヘブルの10章の15節と16節です。よろしいですか。エレミアが主からこう言われました。31章の33節、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の見告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるですね。新しい契約についてこう言われているわけです。で今度ヘブル書の著者の方はこう言っています。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます、それらの日の後私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける、またこう言われますと。聖霊が言われる、で主が言われる、これが一つになっているわけなんですよ。そしておとといの日曜礼拝の前の新しい信者の学びで、そらんじてください、暗唱してくださいと言った言葉が第二手もての3章の16節ですが、もう読み始め、暗記し始めた方はいらっしゃるでしょうかね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益ですと。神の霊感によると書いてあります。でもペテロ第2の1章の最後21節にはこう書いてありました。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと、このように一つとされているんですね。この神が聖霊と一つとされているわけなんですよ。このような形で聖霊がどなたなのかをじっくりと学ぶことができました。ちょっとドライ なんて言ったらいいかな、日本語で、ちょっと無味乾燥した感じに感じられたかもしれません。次回からこの御聖霊との私たちとの関わりを見ていくようになれます。しかしもっと大事なのは誰なのかということなんです。誰なのか、御聖霊は誰なのか、誰なのかが分からずに関係を結ぶことはできないですよね。で、今日は神ご自身であられ、三位一体の第三の威嚇であるということを私たちは見てきました。で、この方を通して神様は、父なる神は私たちに近づいてくださってるんです。ローマの8章の16節で、あの有名な言葉です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださると。それが、アバ父と呼ぶ霊を私たちに与えてくださって、今日、ちょっと、ちゃんと呼ばないと、すいません。15節からですね、読みますと、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼ぶんですね。そして神の子供であることを証ししていると。このようにして父なる神が私たちに近づいてくださったんです。私たちの作りは霊と魂と体であります。そして神は父子聖霊の神であられます。私たちが神と交わるという時は、この聖霊と私たちの霊が関わることによって初めて関わることができるわけなんです。イエス様は私たちに、弟子たちに言われました。私が道であり真理であり命です。私を通しでなければ神に、父のところに行くことはできませんと。私たちが父のところに行くときはキリストを通して行きます。今度は神が私たちに近づいてくださるときには、もちろんキリストがあって、でも聖霊によって近づいてくださっているわけなんですね。天と地を作られたこの方が私たちのうちにおられて、そしてキリストとも父なる神とも交わることができるようにしてくださったわけなんです。ですから私たちの願いは聖霊に満たされることですね。聖霊のバプテスマを受けることです。生ける水が腹から溢れ流れるようになることをどうか祈ってください。まだ学んでないんですが、聖霊のバプテスマについては祈ってください。で、あら、これは一体何なんだろうという経験をされて、後で御言葉で確認しても構わないくらいです。イエス様の力強い生きた証人となることができます。イエス様が、イエス様のことを三度知らないと言ったあのペテロが、聖霊に満たされて天下にはイエスの名以外には救われるべき名は何一つないと言われました、言いました。で、この力を与えるご聖霊に私たちが自らを明け渡して満たしを受けることができるようになる祈りを捧げていきたいと思います。では、そうですね、祈りの時をそれぞれ持ってくださいですね。で、最後に、私がまとめてお祈りいたします。ですね、はい、お祈りしてください。お祈りします。愛する主よ、聖霊を与えてくださってありがとうございました。ご聖霊がおられることによって、この宇宙を作られた神が私たちのうちにおられるようにしてくださったことをありがとうございます。そして キリストがご自身の血を流されるときに、捧げられるときに、常しえの御霊によって捧げてくださったことをありがとうございます。それによって主よ、私たちは永遠の命と、その全く新しくされたとはっきりと言うことができる永遠の思いのみならず、永遠の現実を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはこの地上に残された日々を送らせていただいてますけれども、どうか私たちがこの闇の技を打ち捨てて、キリストイエスを身にまとって、主を聖霊で満たしてくださり、清めてくださって、主をどうか私たちが力強いキリストの証人としてくださいますようにお願いいたします。ここにいる一人一人に聖霊を望ましてください。聖霊で満たしてください。力をまとわせてくださいますようにお願いいたします。どうか、そして主よ、私たちが自分で抑えるのではなく、聖霊が私たちを抑えてくださって、主を引っ張ってくださって、支配してくださって、すべてがあなたの思いとなって、大胆にイエス様を述べ伝えることができますようにお願いいたします。私たちの与えられている霊は臆病の霊ではなく、力と慎みと愛の霊でありますから、主をどうかお願いいたします。私たちをそのようにさせてください。あなたのしもべとして生かしてくださいますようお願い申し上げます。ああ主よ、私たちを憐れんでください。ありがとうございます。イエス様は言われました。私、重荷を持っている者、疲れている者は私のところに来なさい。イエス様のところに来て、重荷を投げ捨てて、罪と重荷をかなぐり捨てて、信仰の創始者であって完成者であるイエスを目を離さないでください。聖霊の力によってイエス様に従っていくことができますように。感謝してイエス様の尊い御名によってお祈りをいたします。アメン。